都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康博です。よろしくお願いいたします。
はい、
はいはいはいはいはい、
始まりました。
もうチェックインしましたか？
え、
チェックイン、
チェックイン、
だってもうできる時間でしょ。12時からチェックインですから。
何の話してるんですか？チェックイン、ホテルみたいなこと？
え、ホテルでしょ。今ホテルいるじゃないですか。ホテル、今静岡県のベルビュー富士ホテルにいるでしょ。チェックインしました？
してないです、僕まだ。
アイベアなんでね。
アイベアだしね、ダブルベッドだしね。いやいや、
こんな、すいませんすいません。
こんなホテルないですよ。
なんで？
これでお金取ったら詐欺ですから。
確かにね。
ここはあれでしょ、うん、もう民宿としても使えない
まあまあまあまあ、住んでても、
うん、
もうちょい部屋がいいなって思いながら住んでるから、うん、まあまあ確かに騙せないわ、それはね。
何でしたっけ？
ベ
ルビュー富士ホテルじゃないだろ、ここは。
そうなんですよ。ここベルビュー富士ホテルじゃないんですよ。うん、じゃあここどこだって、もうおなじみ早瀬の家なんですよ。
ずっと聞かされてる身になってみろ、俺。
本当ですよね。違うんすよ。じゃあ、うん、もう今までごめんな。違うんすよ。うん、綾瀬の家なんですよ。
はいはいはい。
じゃあなぜこのベルビュー富士ホテルを僕が紹介したかっていうと。
なんかすごいよくありそうな名前ですよ。そうそうそう。
ここね、有名な心霊スポットなんですね。
うん。
静岡県。
ホテルなんでしょ？
うん。
うん、
ちょっと曰く&心霊現象を紹介させていただきます。
はい、
以前ホテルで働いていたボーイが投身自殺をした過去があると言われていると、
うん、
そのせいかホテルがその後廃墟になると人間がドサッと落ちてくるような音が聞こえてくるという証言がある、
うん、あ、ボーイの、ね、廃墟なんですね、
今はね、だからボーイの投身自殺の時のドサッという音が未だに聞こえてくると、
うんうんうん、
その他ホテル内に設置されてあるピアノは夜誰もいないはずなのに勝手に演奏されるとの噂がある。
自動演奏システムが、
おい、それ面白くねえだろ。自動演奏システムってコンセント入ってるだけでしょ、それ。ただに、うん、電気きれいよ、ほんで。あと、
そうだね、廃墟なのにね、うん、
またそのピアノを弾いてしまうと呪われる、
うん、あ、引くと呪われ
て、うん、なんですけど今はね、まあいたずらか、それがひっくり返されてるんですよ、グランドピアノが。弾けないようになんか足が上になるみ
たいな、うんうん、
だからね、まあ
弾けない、封印されてるわけだ、
うん、多分ヤンキーかなんかやと思うんですけど。ここに来たね。
そうだろうね、
やってるんですよ、うん、あとホテル内の至る所で例の目撃例があり、ボイラー室がかなり危ないんではないかというような噂もあると。
うん、
うん、あともう一つ、晴れた日にはですね、
うん、
名前の通り、
うん、
屋上で富士山を眺めることができる。
だろうね。富士ビューだからね。
そうそう、ベルビュー富士ホテルなんで、
はいはい、
まあまあまあ、富士山を眺められる、うん、そういった絶景スポット、プラス、まあ、こういった枠がついている心霊スポットでもあるよというか。
ダブルがね。
そうそうそう。うん、
東尋坊とかね。
あ、まあまあ、そうですね。うん、そうそうそうそう。
なるほどね。
というようなまあ場所なんですよ。
ね、静岡？
静岡って結構大きいホテルです。
じゃあね、静岡の人は。うん。
結構大きめのね。
まあ、いわゆるでもホテルだね、
う
ん、多分。
そうそうそう。うん、でね、山なので、標高の高い場所なので、
うん、
もうこのホテル内を、散策していると、
うん、
ホテル内に霧が立ち込めるらしいです。
何その情報、
怖い、
どう取ればいいの、
怖 い,
あ怖いってことね、演出が、
そうそうそう、
自然になるってことね、
演出が効いているっていう
効いているってね、
はいはいはいはい、
なるほどね、
というのはまあ、
はいはい、
心霊スポットちょっとご紹介させていただきました。
はい、
ただうちではないのでね、うち別切りないですし、
富士も見えないし、
そうそうそう、うん、あともう一部屋しかないですし、
そうだ ね泊まる感じじゃない、ね、
そうそう、泊まる部屋がね、そうそうそうそう、うん、泊まると僕と相部屋になっちゃうんでね、毎回毎回
いいんじゃない、別に
宿泊施設でもないですし、まあまあそういった場所をね、まあ、ちょっと紹介させていただきました。
そうですね、
はいはいはい、はい、
ということで、
はい、
まあ今回も、
うん、
ね、早瀬宅からお送りするわけですけれども、
はいはい、早瀬宅から
今日はどんなやつやります？
もうこれは何ヶ月かぶりとかの企画じゃないでしょうか。
あ、ない、懐かしの。
今まで2回しかやったことないんじゃないかな、覚えてるのでも。
あ、そう。
はい。
あのネタは今みたいな
状況だ。まあそんな感じになってます。ちょっといきます。
はい。
オカルトの種。
なるほどね。はい、ありました、ありました。え？
顔覚えてます？オカルトの種ちゃん。
まあまあブスだったことがした
。抱くだけ抱いて体はいいからっつって。
そうそう、
おい
具合が良かったっていうことは覚えてるけど。
オカルトしてないからな今回は、ね。
そうだよね。あれでしょ、うん、なんだっけ、ま、これから芽吹いてきそうな、
うん、そうそうそうそう、
まだあんまり有名じゃないような、うん、
オカルト話
マイナー話を、
そうそう、
話してく
るみたいな、まあ、親切に近いようなものをまあ紹介させていただくというような、う
ん、でね、皆さんで話してこう話開かせようぜみたいな感じ
だった。で結果我々に帰ってきたらこの話知ってますって帰ってきたら、ま
あ、あ、そうそうそう
そう、
成功みたいなね、
っていうような話やったんですけれども、
あったあった、
けれども、そしたら今回僕が話させていただくのはこういったようなお話でございます。7年間遺体と暮らしていた男のゾッとするラブストーリ
ー。なるほど。
なんですよ、
うん、ラブストーリーものですか。
そうそうそう、僕はこれドラマ化してほしいですね、ぜひ日本で。はい、
東京死体ラブストーリー的なやつを。
そうですね、うん、まあ今で言うと誰ですか、山崎賢人くんとか須田まさき
まあまあ若手のいいところを選んで、
ね、出若手の男前の子にちょっとやってほしいです ね、
そ う、
ね、
うん、そうすると土屋太鳳とかが死体になっちゃうけど、
いや、あの子はまああの顔がやかましいんで、
あ、もうちょっと落ち着いた、
そうですね、
量とか、
そう、ああ、いや、ババアおい
お前やめろよ俺そういうのはちょっと違うぞババアとかで言わせたかったわけじゃないからね。
ああですか、
はいはい、
まあ、死体っぽいけど、
うん、まあまあまあ、やめとこやめとこ、はいはいはいはい、
これですね、1930年代アメリカフロリダ州、キーウェストという場所でですね起きたお話なんですけれども、
実際にあったお話、
実際にあった話なんですよ。主人公がですね、カール・タンツラーという方でして、この方ですね、ドイツから移民してきたんですね。
うん、もう、もろドイツの名前が。
うん、フロリダ州、うん、ザファーヒルズというところにまあ移り住んだんですけれども、
うん、
そこにですね、奥さんと二人の娘と一緒に来てるんですね。
うん、
だが、間もなく、このカール・タンツラーはですね、家族を捨てて、キーウェスト島というところに移りですね、
うん、
米軍のですね、病院の X 線技師として働き始めたんですね。
へ、
うん、そこで名前を、カール・フォン・コーセルと名前を変えるんですね。
うん、なんでだろうね。
家族を捨ててですね、うん、X 線技師として働き始めるんですよ。
今までのじゃ生きてきたのを一回こう、うん、リセットじゃないけど。
で、島に移り住むと。
おー、
うん
うん、
で、ね、時々伯爵というような、だからカール・フォン・コーセル伯爵と付け加えたりしてるんですって。
自分で、
自分で、
そう、嘘じゃん、
痛いっしょ
痛いね、ちょっとやばいね、
なんですよ、うん、だからよくいるじゃないですか、その誰とは言わないけれども、
うん、
どこ代出たぜみたいな、
嘘
つくみたいな、まあ、それに近いんじゃないですか、伯爵じゃないじゃん、伯爵って言っちゃうみたいな
あ、そんなレベルなんですね、
うん、まあ、もう、そうそうそう、うん、で、まあ、でも最初はいますからね、
まあまあ、そうね、うん、それはリセットできないからね。そうそう、
離婚はしてないですから、
うんうん、
彼ね、残しているだけで、
うん、
で、1930年のある日ですね、
うん、
カールの何の変哲もない人生に新たな生きがいが生まれた、
うん、
彼は50代になっていたんですけれども、
うん、
その病院にですね、結核患者のマリア・エレナ・ミラグロ・ド・オヨスという方が来るんですね、
うん、
その子に心を奪われたと、50代で、
うん、
そのエレナはですね、母親が治療のために彼女を病院に連れてきたんですって、
うん、
お母さんに連れてきてもらっていたと、結核患者でね、
うんうん、
その女の子なんですけど21歳なんですよ、
うん、
キューバ系アメリカ美人、うん、写真がこちら、
うん、まあまあ、
結構綺麗な感じの ね、
まあ、そうだね、うん、僕的にはあれですけど、
この、
うん、
やかましいんじゃんあの
50… シンディローパーみたいな、
あ、似てる似てる似てる似てる、
うん、感じだね、
若い時のね、うん、50代がこの21歳に一目惚れするんですよ。
まあまあまあ、
うん、
なくはないよね、
一目惚れして、
うん、
彼女を心から愛する女性であることを悟ったって言ってるんですよ、
うん、
やばいでしょ、
痛いね、伯爵、うん、
で、医療訓練をカールはほとんど受けてないんですね、
お、
え、X 線技師だけなので、
ああ、そういうことか、はい、うんうん、
医療訓練ほとんど受けてないで、病気の 診断もできないにもかかわらず、カールは結核患者のエレナに近づいて、
うん、
レントゲン機器一式を彼女の両親の家に自ら持ち込んで、
うん、
治療を行うふりをして宝石や洋服をプレゼントして、このエレナに不滅の愛を告白したと。
ほう、
うん、しかしエレナはですね、結局病が悪化してしまいまして、出会った1年後1931年10月25日に亡くなってしまうんですね。
うん、
うん、でもそこでもですね、カールはまだ愛してるということで、うん、葬式の費用を負担して家族の許可を得て、
うん、
キーウエストの墓地にエレナのための、墓を建てたと、
うん
うん、で彼はその1年半の間ほぼ毎晩そのエレナの墓を訪れた。
ほう、
亡くなってもまだ愛し続けると
。まあまあ、
まあ、30歳離れてますけども、
まあね、一見いい話っぽいね、ちょっと、
うん、いい話ですよね、うんうん、普通に考えてね、葬式負担するほど愛してるってすごいですよ、
ね、なかなかね、そんなに日がね浅いのに
関わらず、席入れてるわけじゃないですから ね、
そうだよね、
他人ですからね、言うたら
よく、まあそれで両親もまた許可したなと思うけど ね、 ね、うん、
まあまあね、確かにね、
うん、
でまあまあエレナが亡くなってからも彼女のことが忘れられないカール、これ50代ですからね、
うん、なんて言うんだ50代、
いささかおかしくなっていた、
うん、
エレナの墓の前に佇んでいると、彼女の霊がスペイン語で歌いかけてきて、連れ出してほしいとささやくと言い出したというのだ、
うん、
そして亡くなった2年後1933年4月、カールは密かにエレナのボロボロに朽ちた遺体を掘り出して自分の家に運んだのだ、
うん、やばいね。
カールは想像を絶する方法でエレナの遺体を保存することに専念した、
うん、
その方法がすごいんですよ。
保存、
うん、はい、彼女の骨をハンガーとワイヤーでつなげ、
うん、
目にはガラス玉を入れ、
うん、
腐った皮膚はろうと漆喰を混ぜたシルクの布に置き換えた、
うん、
腹や胸の空洞にはボロ布を詰め込んで、いかにも人間の体に見えるように作り上げた。
ほう、
そして頭には、うん、エレナが亡くなった時の母親から提供された本人の髪の毛でできたカツラをつけ、服を着せ、自分がプレゼントした宝石やアクセサリーで飾ったか、そして香水を大量に使って匂いをごまかして、フォルムアルデヒドのような防腐剤で腐敗を遅らせた、
うん、
っていうんですよ。その人形を見たくないですか。
見たくない、見たくない、見たくないって言ったから、気持ち悪い。
なんですね。
うん、
僕の上げさせていただ
くんですけど。ほぼ無表情に近いというか。
まあそうですね。
もう人形だよね。
で、その生前のエレナさんも見せたんです
よ。見た見た。うん、
全然に取りやせんでしょ、これ。
なんかほんとさ、あれだよね、うん、セメントみたいなので固めた上に、
うん、
なんかマジックで顔描いたみたいな。
そうそうそう。
人形みたいになってるね、ほ
んと
に。
あれなんて言うんでしたっけ、名前。車とか、来るときになんかその、うん、あっちですよあっちですよみたいな、
あ
な
んていうの、交通安全の、
交通安全の
なんだっけ、あれ
人形の名前、
安全太郎みたいな
やつ、安全太郎みたいな、あれに似てます、
うん、
ちょっと ね、
なんだっけね、うん、
これね、
いや気持ち悪いね、うん、てか
気持ち悪い、
毛がリアルじゃん、毛だけ
カツラなんて、ね、
そこが気持ち悪い、なんかすごい、
眉毛太すぎ
まあね、うん、時代だから、時代背景だから、
まあね、うん、でそれからカールはエレナの遺体と毎日を共に過ごした、
うん、
一緒に踊ったり添い寝したりすることもあった。7年後、ちょっと変だなって噂がエレナの遺族の耳に入り、
うん、
妹のフロリンダがですね、うん、カールの家に出向いて直接問いただした、
うん、
そして恐ろしいことにそこで姉の、保存処理された遺体を発見してしまいました、
うん、
フロリンダは警察に通報し、カールは逮捕されて墓泥棒の罪で拘束されました。
はあ、なるほどね、墓泥棒の罪になるんだ、
う
ん、
そうそうそう、でまあカールは精神鑑定を受け、うん、裁判を受けるに耐えうると判断されたと、
うん、
で報告書によるとカールは、梱包した先の妻を飛行船で宇宙へ飛ばす計画をしていたんですって、
うん、ほう、
こっからやばいですよ、そこで宇宙の放射線にさらせば、
うん、
睡眠状態にあるエレナの体の組織が蘇ると考えていた。睡眠
状態じゃねえし、うん、
やべえっすよこいつ、
すごいね、発想がすごいね、う
ん、飛んでるでしょ
SF な感じ、
うん、いや SF でもいやクソやなこれ、
コールドスリープとかの、
うん、
出てきてないのにそういう感じにして撮ってんだね、
1930年代ですからね、
うん、早い、
早いんですよ。先駆け。
早い。
ね。だから、あの、世界の中心だよ、叫ぶつってなんかね、骨巻いたりしてましたけれど、まあ、犯罪ですけどね、骨巻いたりしてましたけど、いや、こいつそれより上なんですよ。
だって今追いついてきてるもん。宇宙層とかで、ね。
そうそうそう。
ちょっと、まあ、でも、蘇らせようとしてないから
だ
な。
ね、そう。皮膚が蘇ると思っていますから。で、エレナを乗せて飛ばす予定だった飛行船も実はもう準備していたんですよ。それがこちら。チープな。
大砲じゃん。大砲。
そうそう。こいつね、だから人間大砲、
うん、あれ。そう。
よくバラエティで、今は禁止されてますけれども、以前、
竹谷さんとかね、
そう、竹谷さんとか、
ダチョウさんがやるやつ。
たような、あれをやろうとしてたんですね。
これで宇宙飛ばそうとしてた。
そうそうそうそう。
アホだ。
まあまあまあまあね。
なんかいろいろアホだな。
うん。で、エレナの遺体なんですけれども、学者や医師によって検査されたと。で、非常に珍しい、特異な状態なため、ディーン・ロペス葬儀場で、この遺体が一般公開されたんですって。
ああ、だから、ああいうのが残ってんだね。そうそう写真とか
が。6000人以上の人がこのおぞましい老人形のような遺体を見に訪れたという。
すごいことすんね、でも。見せ物にしちゃってんじゃん。
いや、そうなんですよ。あ、でもそれはまあ、その人、まあ、カールさんじゃなくてね。
うん。
うん、そのまあ、医者とかがしたことなんですけれども、うんうん、まあ、この事件は多くのマスコミの注目を集めたと。まあ、当たり前ですけどね。
うん。うん、
そしたらですね、それで知った方々が、カールに同情する人が多く、彼のことを恐ろしい遺体泥棒というよりも恋に狂った状況を逸した方と考えたと。
そっちの方が狂ってる気するけどな。すご
い愛強いやんって思ったんですよ、ね。
いい話やん。
いい話じゃんってなったんです。
泣けるやん
って。泣けるやんって。もう、実写やん
って。あ、そうなんだ。そう取る？
うん、なんすよ。そうなんです。佐藤浩市かな。やっぱり
50、まあまあね、渋めがいいよね。多分。
女の子はあれかな。うん、あの翼ちゃんかな。
で翼ちゃん。
なんたら翼っているでしょ。
本田翼。
本田翼かな。
いやあったわ。その組み合わせあったわ。
まあまあまあまあなんですよ。
うん。
うん、で、まあ、散々見せ物になった後、うん、エレナの遺体は元あったキーウエスト墓地の、墓に戻されて、やっと安らかに眠れることになったと。
絶対安らかじゃないけどな、もう。
で、カールはですね、うん、1944年、うん、フロリダの、パスコという場所にですね、引っ越して自伝を書いて、うん、ファンタスティック・アドベンチャーというパルプ雑誌に掲載したと。
うん。本当にそのまんま SF 作家みたいになったんだ。そうそう。
ファンタスティックアドベンチャーに載せるんですよね。よう OK したなと思うんですけれども、うん、まあ晩年はですね、あの一番最初に出てきた疎遠になっていた妻に支えられながら死の間際にアメリカの市民権を獲得している。ドイツから逃げてきてるんで、
うん、
はい。でずっとエレナを忘れられなかったカールは最後ですよ、
うん、
彼女のデスマスクを作り、彼女に似せて等身大の彫刻像を作ってます。
うわぁ。
奥さんの目の前ですよ、これ。
すごいね。何すごい、ね、なんか、ちょっと怖
ですよ。まあ、1952年、カールは亡くなったんですけれども、床に倒れているのを発見された時には、死後1ヶ月が経過していた、うん、奥さんどないしたんやって話なんですけれども、
そうだね。
その時ですね、亡くなった時に、その彫像の、あ、彫像を、うん、あの、腕に抱えていたという、うん、最後まで愛していた。
はぁ、うん。きっしょ。うん、
夢叶ったなっていう話
で。果てるまで愛し続けた。
ゾッとするラブストーリーっていう、まあ、カールのお話なんですよ。どうでしょう、
う
ん、まあ、これだけ
でしょうって言われて
る、ね、これだけでまだ種ではないです。ただの、これだったらオカルトの話なんですけれども、うん、こっからなんですよ。
うん、
本題はね。僕もちょっとね、その気があるんですよね。
え？
亡くなったら、岸本さん、もし奥さんできてこれからね、
うん、
亡くなったらどうしますか？まあ、葬式あげますよね。
まあ、流れで言うとそうなるんじゃない？
墓に入れてあげて。
まあ、そうだろうね。
ずっと供養する。それは当たり前の話ですよね。うん、僕ね、食いたいんですよ。
うん？
あ？あ？おい。
あ？
あ？なんだおい。
え、もう一回言ってくれる？
変なこと言いました、僕。
うんうん。
奥さん亡くなったら葬式あげますよね。
葬式はあげる。
僕、違う、葬式あげる前に。
あげない。
あげる前に、あげるんですけど、あげる前に、
前に
ちょっとですよ。
うん。
ちょっと食いたいですよね。
つまんじゃいたいんだ。
ちょっとつまんじゃい、ちょっと食いたいんですよ。
料理出す前にちょっとつまんじゃうみたいな。
は
い、
味知りたいんですよ。人間のじゃないですよ。人間のじゃないですよ。
何どういうこと
勘違いしないでお願い勘違いしないで、うんうん、人間の味
知りたいんじゃないですか。気をつけて、気をつけて。
人間の、そう、言葉をね、
うん。
人間の味を知りたいんじゃなく、
うん、
奥さんを愛しすぎて味を知りたいんですよ、奥さんの。
うん、
ちょっと揚げてみたり、
うん、
ちょっと刺身にしてみたり。
あ、もう両方。
あ、勘違いしないで、お願い。
勘違いじゃない。勘違いしてない。
怖い怖い怖い怖い。ごめんごめんごめん。
うん、ごめんごめんじゃない。
ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんご
めんごめんごめんご
めんごめんごめんごめんごめんごめんご
めんごめんごめんごめんご
めんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん
ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん
ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん
ごめんごめん
普段から食いたいと思ってるわけじゃないですよ。
食おうとする。
いや、じゃない、ね、今じゃない。チャンスがあればっていう。
グーパンチされ
る。チャンスっていうのは、まあ強いんでね、奥さん、ね、うん。ボクシング習ってるんで、ちょっと強いんで。チャンスがあればっていうのは、チャンスってやっぱなくならないと。
まあ、ないよね。うん。うん、
あそこ、俺チャンスやなって思ってるんで。
チャンスって思うんだ。
チャンスって思います。
うん、嫁が死ぬときチャンス
だから、ピンチの後にチャンスやってくるってマジこれやなって思うんですけど。
違う、ピンチってことじゃないけど、そう、死ぬってのって、ピンチとかじゃないけど。
まあまあ、だから、うん、味知りたいんですよ、すごく。
はぁ、どういう。
刺身したりとか。
それで、味を知って何なの、はい、満足なの、
満足、愛おしいなっていうような。で、でちゃんと葬式あげますよ。
うん、
で、骨になりますよね。
うん、
骨もなんかね、水に溶かして飲んでみたいんですよね。
はぁ、
味を知りたいんですよ、骨の。
骨も、
うん、骨の。焼いた後の骨も。
ないないない。ないよ。
やったことあるタイプだと先輩、ちょっと話聞かせてくださいよ。
違う違う違う。
詳しい
話。なんでなんで、
ちょっと知りたいんですよ。ちょっとココアね、混ぜてみたりとか、ちょっとしたいんですよ、ね。
ミロみたいな、
ね。ミロにしたりとか、うん、ちょっとしてみたいんですよね。水に溶かしてみたりとか、味とかね。ちょっと塩みたいにして、唐揚げ食う時とかにちょっとつけて、ペンとつけて、
ね、
奥さんの骨でちょっとつけて食べてみたりとか、
ね、そうそうそう、骨で食うみたいな。
うん、そうそうそう。ちょっとしてみたい。あれ、したくない？
いや、今んとこ思ったことないね。
僕、したいんですよ。
どちらかというと、だったらまだ人間の味を確かめたいの方がまだ理解できる。
引くわ
知らないものを知りたいって好奇心ではないじゃん、うん、それちょっと。ちょっと違うよね。
まあまあ、だから奥さんの味を知りたいん
ですよ。全てを知りたいみたいなこと。
そうそうそうそう。
V は？
V ってどういうことですか？
肉か内臓かとか。
ああ。
そういうのはいいの？何でもいいの？
だから一通りつまんできたんですよね。それはもう全部つまんできたいなと思います。その、まあ、腕であったり足であったりとか、ちょっと僕欲しいのが、頬の肉、やっぱり、魚とかも頬の肉うまいっていうので、まあうね、ちょっと食べてみたいですよね。
牛頬とかね。
あれですよ、でも、あれですよ、チャンスの時ですよ。今とかじゃなくて。
あくまで。
勘違いしない
で。あくまで、ね。
本当に勘違いされたら困る。いつも食いたいって思ってるわけじゃなくて。
はいはい。あくまでね。揃った時ね。
ピンチの後のチャンスの時よ。
状況が。
マジで。困るわ。勘違いされたら。
これはなかなか問題な死になったね。
なんでだよ。勘違いされたら困る
って。新たな種が芽吹いてるよ、勝手に。マジか。
そうなんですよ。で、まあ最終的に、葬式して、墓立てて、
うん、
で、僕も自害します。生きていけないんで、一人でね。
ああ、うん、もうじゃあ、その時点で、
そうそうそうそう、
ゲームオーバーなんだ。
僕今多分普通に、奥さんに別れた一人で生きていけないので、それはその、うん、寂しいとかじゃなくて、
うん、依存してるからね。
そうそう、依存しすぎてるので、うん、飯も自分で作れないですし、
うん、
かといって出来合いのものを買いにも行けないですし、
うんうん、人と話せないので、コンビニも買えないっていうぐらい
は、ね、コンビニも行けない。だから本当にこのカールさんと一緒で、
うん、
奥さんの思い出あるものを抱きしめながら、
うん、
床で伏せているところを岸本さんが、うん、おい年になってちょっと収録するぞって来たら腐ってる速さ発見するっていう
で、俺が人形にすればいいんでしょ。
おい
腐ってるやつ
よ。狂ってるな。
まあまあまあ。やばいっすね。
エンバーミングって言うんでしたっけ？
エンバーミングね。綺麗に。
そうそう、綺麗にするんでしたっけ、うんうん、まあ、だから、早瀬の腐ったとこエンバーミングしてくださいよ。
まあ、するしかないよね。その状況になったら。
6000人ぐらい集めてください。
うん。え ?6000 人
これは、カールは、ね、エンバーミングした。
ああ、出してね。
6000人集めてるんで、うんうん、それはちょっと超えたいな。早瀬は。
じゃあちょっと引きがあるような、
そうですね、
デフォルメして出す、
だからちょっと死ぬまでに頑張りましょうね もっと認知をつけて。
そのために頑張ってるわけじゃないけどね。
バーミングされるときまでに頑張らないとなと思いますけれども。
なるほど、ね。
だからそれが種なんですよ。僕もこうなるかもしれないと。うん、後々、だからこういう僕みたいなのがマジでやってね、これをね。で、まあニュースに載ったりとか、僕は自伝書いたりしたりするじゃないですか。将来ね。で、それをまた多分違う人が、こういう早瀬ってやつがいいんだぜ、つって、
ね、エン
バーミングじゃないですけど、なんか食ったとか。で、岸本さんが俺をエンバーミングしたら、まあそれまた面白いですし。
そうだね。
うん、だから新しい。
でもそれいいの？許可、俺、じゃあくれるってこと？その、何してもいいみたいな。
だ僕の床に、
なんか伏せてる。
伏せてる僕を。好きにしていいです。
俺のカスタマイズ。
いや、全然していい
ってことでしょ。
全然カチューシャつけてもいいです
し。なんでそんな可愛くしようとするの？今さら。最後。
全然。
カチューシャ。
全然。ベに引いてもいいですし、
まあ、
口ベに引いてもいいですし、
なんで女装の壁が最後死んでから出てくるの？
あれつけまっていうんですか？つけまつけてもいいですし、ね、全然もう、
アイプチして、
そうですね、全然可愛らしいピンクがいいな、ピンクの
服着ちゃってもいいですし、6000に集まる、
6000集まるんじゃないですか？6000ぐらいちょうど6000に集まるんじゃないかな、
ちょうど、はい、
6001でもなく。5999でもなく、ちょうど6000集まっちゃうかな。
じゃあ引くよ、便利。
引いてください。まあ、という話なんですよ。僕も種になりつつ、僕が種になりつつあるよというような、カールになりつつあるよというような話だったんですよ。
ちょっと、あれなんだね、共感できた話なん
で、
ね、
共感はできます。
そもそもこの話自体が。
ものすごくできます。なんで、そのニュースで取り上げられた時に、いや、カールはただ単に、彼女を愛してるだけじゃないか、なぜ罪に問われなきゃいけないっていうような、方もいたので、その人の気持ちはすごいわかります。だから。
はあ、
愛知らぬ岸本は分からないからまだね。
まあ、岸本としか言いようがないよ、ね、
だってラブっていう綴り分かんないでしょ。
いや、もう綴りは知ってるよ、あの学があるから。
あ、はいはいはい、ラブっていう綴り分かんないじゃないかな。岸本さんはね、
R で始まるよ
ね。やおっと、やっぱり知らねえわ。
知らなかった。
L だぞ。
あ、 L
だね、
まあまあ、そこは覚えていきますよ。これから、は
い、勉強してください、ね。
まあ、じゃあ
次と一緒に愛勉強しててください。
多分まあこの回でサイコパスの称号はもう移動したよね。
で、僕でもあれですから、その やたらめったら傷つけたい気持ちはないので、別に、
ね、ね、
周りの人をね。
ねえ、俺も別に傷つけたい気持ち。
はいはい、了解です。
さ、ということでね、今回は
そうですね、
ちょっと、
はいはいはい、なかなか種になりそうかどうかっていうのをね、
まあ今回はあんまりちょっと育ちにくいかなと思いますけど、
ほっといても育つじゃないかな。でも
まあね、
サボテンと一緒で、
ね、
水やら
とかなくても、ね、
勝手に花咲くんじゃないかな、
雑草だよ。
だってやるので俺はね、
まあね、
完全に
ほっといてもね、
誰かが止めてくんないと、
止めないけどね俺は。それ
じゃあもう全然このままだったら普通に花になると思います、ね、サボテン、サボテンですね。
いずれね、
サボテンです
。汚い色の花咲かして、
はいはい、ああ全然いいわ、花だったら咲くんなら。
じゃあまあまあその時まで、
はいはい、
ニュースをお待ちくださいね。そうですね、皆さんは
とうとうね、お待ちください。
はい
はいはい、
どうも。
はい、ありがとうございました。